10月3日月曜日です。今日は読売自川流です。
はい、
その前に今月のお題をお願いします。
2つの国葬があったので、
そうですね、
国
スケールの大きなお題かと思いますけども ね
カントリーロードとちょっとつながったかもしれないけど、
2ヶ月続きましたでしょうか、
ね、国です。
はい、今月は皆さんからお題国で川柳をお待ちしております。
よろしく。
ここで、うん、野獣馬川柳リスナーの皆さんに、うん、久しぶりですね、あのリスナープレゼント
っていうの。だってびっくりびっくり
ね、青森市にあるお菓子の卸問屋、富士製堀内、プレゼンツ、縄文和栗のゼリーという、3個セットで、5名の方にプレゼント
したいと。なんで急にと
思います。あのこれまでも、富士製堀内では、バームクーヘンですとか、焼きモンブランとかですね、いろんなその栗を使ったスイーツを商品化してきたんですけども、今回は、ゼリーを作りました、ただですね、
ただ
ですね、これは売れば売ったほど赤字になるということで、ふんだんに栗を使用したがゆえに、
つまり原材料が高すぎると。
そうなんですよ。なので幻の商品となった、
値上げはしたくないと。
いや、そうなんですよ。小牧野遺跡というのが青森市に、それこそ富士製堀内のそばなんですけども、その小牧野遺跡近くの農園で採った栗を 100%
はあ
使用したスイーツの数々なんですね。今回はその幻の商品、
その幻を縄
文和栗ゼリーを、漱石さんももう召し上がっていただいたんですよね。
そうそう、濃厚でね、ワインとやりました、
いかがでしたか、ワインとの。
いや、バッチリですよ。
あ、そうですか、良、かったです、
ね、焼酎でも何でもないそうだけど、でもほら邪道ですけど、普通はね紅茶とかね、コーヒーでいただくんでしょう。
野獣馬川柳への、一言何か、
ね、
ご意見なんかも添えていただければ嬉しいなと、
抽選で
思います。はい、あのおはがきでもファックスでもメールでもいいのでご応募ください。
ちょうだいと。
はい、10月13日、木曜日、到着分まで、
そうかそうか、
有効
と、あのウィークリーのこともあるからね、
はい、いただきます。で14日以降にですね、アップルウェーブから、あのご連絡を差し上げますので、あの恐縮なんですけども、アップルウェーブまで取りに来ていただける方という条件
も、うちもかかるしね、
つきます。
なるほど。
はい、美味しい和栗ゼリーですので、ぜひご応募ください、
ね、幻ですからね。
そうなんです
よ、ね、いや本当に幻なんだね、
はい、
3個入り、
ね、お待ちしております。
はい、
それでは読売自川流です。
はいよ。
新幹線かもめはちょっとだけ飛んだ、新幹線かもめはちょっとだけ飛んだ。
距離も短いけど、この間ね、脅迫でまた止まったり、
そうですね、
まあこれからどうなるやら、
とりあえず胸撫で下ろす武道館、とりあえず胸撫で下ろす武道館、
とりあえずね、いや とにかく何もなくて、賛否
両論いろいろありましたけどね、
でも外国からいっぱいね、お客さん来たのに何かあったら困るから、
国を捨て当てのない旅出る路人、国を捨て当てのない旅出る路人、ロシア人ということですね。
そう、作った人も古いけれど、紹介する僕も古いと。つまりこれは例の国定忠次のパロディですね。縄張りを捨て国を捨て、ね、はい、可愛い子分のてめえたちとも別れ別れになる門出だのパロディでございます。
根が深い議員は後から掘り出され、根が深い議員は後から掘り出され
特に議長ね。だからさ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなんだかつ、帰ってさ、帰って見にくいのにね、で、英坊さんの句をやりましょう。
はい、ご紹介します。往生際見苦し議員も大臣も、
そうだ、
往生際見苦し議員も大臣も、
特に見苦しかったのが、あの羽生だっつんですか、一回落ちれんのに、まあでごめんなさいとか言えばいいのに、
はい、
で週刊誌にも取り上げたので、面白いなと思ったのは、よくほら正直言ってとか正直申し上げてとかって言うと正直でないっつのは分かる、
はい、分かります ね
では正直言って 僕はって何言うんだかと思ったら、塩豆大福に目がありませんとか、どんでも言ったことをよく正直申し上げてって言うでしょ。で彼はね、 こう言ったそうですよ。正直申し上げて、統一教会の昭和の時代の関連商法などのことは承知をしておりましたが、その後悪い噂を聞くこともなかったですし、そういった報道と接する機会もなかったものですから、正直申し上げてその団体と統一教会の関係というものは、まあ名称は非常に似ていますので、そういう思いはあったんですけれども、あえて触れなかったというところが正直なところです。
笑い話ですね。そこまで正直を
連発されると、これね、だからまあ当分選挙はないだろうけど、選挙民がちゃんと記憶力があれば、
はい、
危ねえんじゃない。
そう思いますね。
はい、
はいはい、A坊さんの川柳なんですけども、はい、もう一句ありました、はい、反国葬どこの国かとエリザベス、
うん、
反国葬どこの国かとエリザベス、
ね、エリザベスの方はにしてみると、
はい、ね、日本はね分裂しましたから ね、 ね、賛成派と反対派がね。
それでこの間和江さんに、はい、問題出したのご記憶ですか。
何でしょう。つまり
安倍晋三がその国葬になった一つの理由としては、その歴代総理大臣の中で任期が一番長かったということですよね、はい、でそのじゃあその前は誰だったのかという引っ掛け問題で、
はい、
で実は桂太郎だったと、
まさかの、
まさかの
、はい、
ね、次が、佐藤栄作、伊藤博文、吉田茂だったと。でこの時の桂太郎がなんでそう長いかというと、桂太郎と西園寺金持ちが交代交代でやってた時代があったんですね、うんうん、まあ、傀儡政権みたいな。で後ろで、糸を引いていたのが有名な山形有朋ですね、
はい、
明治の元勲がその生き延びて、そしてその評判の悪い、まあ、85まで生きた山形有朋がですね、陰で操っていたのがこの西園寺金持ちと桂太郎だったということです、う
んうん、はい、例えば菅さんがお別れのご挨拶の時に安倍さんが読みかけてた本がその山形有朋伝だったと。
そう、山形有朋ってざっくばらんに言うととっても評判の悪い人ですよね、
うん、
人口に汚かったというので、そのうちやろうかなと思いますけど、はい、で山形有朋も85歳で亡くなって、明治の元勲のね最後の最後、葬儀は国葬だったんです。
うん、
そして新聞にも書かれたほどです。席も空空弱弱。
あ、そんなのだったんですか。
ほとんど人がいなかったと。
あら。
そしてね、皮肉なことに山形有朋の葬儀の1ヶ月前に営まれた大隈重信の葬儀の時、純国葬みたいな感じだったのかな、70万人以上の人々が弔いに訪れたことと比較すると、まことに寂しい最後だったというので、あれちょっと皮肉だなと思ったものでした。
うん、そうですね、名と案ですね、はい、
そうですね、でね、この間その総理大臣の課税の実力テストやったんですけど、
はい、
第2問ちょっと時間あるからやりましょうか。
はい、
三角大福って当時有名だ、当時でね、
はい、
あったでしょ、
はい、
後で三角大福中にもなったのか、
はいはい、
三角大福っつうことは三木武雄、
うん、
田中角栄、
うん、
大平正義、福田武雄、
うん、
ね、これ順番で誰が順番で総理になったか覚えてる。
順番じゃないんですね。
そう、その中で誰がなるのかというので、三角大福って語呂がいいので、うんうん、マスコミで取り上げたんですよね、
はい、
で三木武雄、田中角栄、うん、大平正義、うん、でも実際このうちで4人になったんだけども、
そうですよね、
順番わかる。
田中角栄が早いですか。
ピンポン角栄が 一番最初になったの、
はい、
で2番目が三木武雄、
うんうん、
そして福田武雄、
はい、
最後に大平。
大平さん短かったですけどね、
あうというね、
はい、
で早く亡くなったので、また、うんうん、その後中っていうか、うんうん、という順序です、言われてみればね、
うんうん、
そうですね、まあそんなこんなで、そのうちまたこの和江に、
突然の今クイズだったんですけど、今ドキドキしましたけど、
そうそう、これが面白いんです、
はい、
総理大臣実力テストまたやりましょう、
はい、それではプラスワンです。
今日からね
変わりますね、 J ですね、
ジャクソン5、
はい、
あの有名なジャクソン5、1969年ですね、5人組、
はい、
でこのデビューのね、こっから4週連続ナンバーワンヒット、まずはこの曲から始まりました。
ジャクソン5、帰ってほしいの、 I want you back。